これは、お坊さん、まあでもこれもね、インディーズのお坊さんなんですよ。
まあ、今から
大体インディーズなんですよ、ね。インディーズの
お坊さん。独立系
ね、うん、で、まあ、だから、矢沢永吉みたいな。
違うか。
矢沢永吉じゃないね。
落語の坊さんって、歯を売りませんよ。今まで歯を売れ
まあ、お金はね、すごく溜め込んでたんだけど、自分の資が近いのを自覚して。
金の坊じゃない。
で、お餅の中に自分の財産を全部売りて食べて、
はいはい、
そのまま死んじゃう。
うん、
それを隣で見てた長屋の若い衆が、あの金なんとかなんねえかと思って、
はい、
でこの坊主を焼き場まで持ってか
おうおう
で生焼きにしてもらって、
うん、
でお金を取り出して、
はい、
そのお金で餅屋を出して大層発注してありえます？
めでたしめでたしみたいな見方もあるんです
よ。バッチは足んないですか、こんな感じで。
いや皆さんね、すでに来てて待て待て待てね、
え、いいのこの話って、もう今になって思うと、はい、そう思って
。いや、読んだら読む。だって、落語じゃなくて、実話なんですよね。
そうですよ。
なんで、あまり言えんのか、週刊大賞の編集で読まなきゃダメですよ。
ね。
ね。
で、またこのね、坊主抱えて、その焼き場まで行くので、
はいはい、
坊中漬けって言うんですけど、
そうそう。
ね、言い立てが結構長い。五代目古今亭志ん朝師匠がね、まあ、掘り返した落語化したお話です。
わーわー、キャーキャー言いながら、下山山崎市を出まして、うん、あれから上野の山下へと出てまいります。三枚橋を渡って上野広小路へ出てまいりまして、御成街道から御県庁へ出まして、ね、新しい橋の通りをまっすぐに、神田須田町へと出てまいりまして、国庁から本庁から室町を抜けまして、日本橋へ出まして、通り4丁目、新橋へ出まして、尾張町を右手に曲がりましてね、赤の下から天徳寺へ抜けまして、神谷町から飯倉6丁目、坂を上がって飯倉片町、その頃、お金なんぼと言って大層流行った評判の店の前をまっすぐに、浅野の長坂へ出まして、10番まで下りまして、大黒坂を上がって一本橋から、浅野鉄工、釜橋村の木蓮寺まで着いた時には、みんな随分臭みです。
よー
やってました。
あのまあ、この江戸会話は分かりにくいから、
はい、
ここから来て一番人がいる新宿、
うん、
こちらの道中漬けで、まあ、復帰もうその、ね、復元したわけですよね、まあ、これはあの私西東京の人間としてね、
武蔵野の人間として
武蔵野の人間としてやらせていただきたいかなと思いますけど、
はいはいはい、
昔の柏木、はい、今の西新宿を出まして青梅街道そのまままっすぐ御嶽橋通り、立ち込み都の向かい、まあ、思い出の町という通りなよりは馴染みの深い町、ションペン横丁。
そのままじゃいけない。
こちらの木の屋で一杯。
そう、安いんだから。
安い焼酎で酔っ払いまして、
う
ん、こちらの焼き鳥はネズミの肉を使っているという
そうそうそうそう。
隣で酔っ払っていた新劇崩れの役者を殴りまして、
これ確かにだ。
臭い近道を通りまして、新宿、うん、駅ビル、
はい、
マイシー、東口で広場に出ました。
懐かしいね、マイシー。
昔の2個、
うん、
今のアウラの前で唾を吐きました
。
それを見ていたバスパーマンのシンダーレに殴られました。
そうだ、
インテンショップで広瀬涼子のわさびのチケットを200円です。懐かしい。フランスのテレコールに引っかかったからもう。いざこま、いざこま、いざこまへを聞きながら、
じゃ
がいもパイナップルをかじりまして、
みんな食べたらこの子
です
よね。
サンタウラ、アカシアのロールキャベツで腹ごしらえ。
これがひげロシア語にな
ります。安い通りを越えまして、新宿中央通り、うん、こちらのドン・キホーテ、パーティーグッズ売り場でシルクハットと花眼鏡を買いました。
何のハロウィンだよ。
変装いたしまして。吉原の8階、のぞき部屋、ホットポイントで時間潰し、カレーの王様、ミスタードーナツの前をまっすぐに、入会金無料、1時間、800円の声も1回、日本一のテレクラマハラジャに着いた時には、大工を見た2人でした。1時間には800
円の見に着いて話して
るんだよ。それでも新宿の夜は終わらない。
さらに、
公園に行きまして、よし行くぞ、芸能生活25周年。タイトルをハトバスの団体割引で見まして
、何
で
一緒に見てんだよ。
歌舞伎町一番街スーパーユーズの入った雑居ビルに火を放ちました
。こっちはないよ。
オーナーの石田鉄道に捕まりました。そのままその昔中村雅俊が俺たちの旅で飛び込んだ噴水に入りストップロ
ス。そこでそこで狭くも早いんだよ。
桜通り別名ボッタクリ通るか りまして、女の子とお店が終わったら、山口で待ち合わせのアポを取れました。
あれだけ聞かれるの？
日本一秘書院が喫茶店パルセントでぬるいコーヒーを一杯。
そう、客はヤクザと外国人ばかり。
ヤクザにホステス、お飾りホストに囲まれまして、風鈴会館4階のサウナ、プレジデントについた。この頃にはこれであなたも山本シーンが。トナイト、バカヤロー。
完全にバサロワホ
ー。バサロワホーでございますよ。でもね、キッドさんが20年前このネタやってると僕ら見てね、この浅草キッドの情報量、はいはい、ありまして僕ら育ったわけですから。
そうね、新宿道中漬け。
道中漬けありましたね。
しっかりだから2校なんて言ったらね、今2校って言ったらお茶の商品にしか連想されない
でしょ。そうでしょ。
たかやきりまくにしか連想されない
でしょ。そうでしょ。
ねえ、
うん。
まだ。
なんだ。
実行前に俺もう一つ解放されたな。
え？
時代の空気を、うん、残してるんだっけ？
残してる、ちゃんとね、今の時代の空気を。
はいはいはい。俺の後輩町、もう一つあったな。
あった？
うんうんうん。
なんでしょう、それじゃあ言ってみようか。
北谷の山崎町を出ました。
山崎、スタートは一緒なんですね。
京浜東北線、上野駅から東北新幹線に乗り換えまして、
現在
ひたすら日本列島を北上、北上、また北上。もう津軽半島からは、青函連絡船で北海道に渡りまして、はい、北海道もひたすら縦断いたします。根室をあと、猪里岬。目の前に広がるのは北方四島。川崎四方田根所属、国後島原口、その面積が沖縄本島よりも大きいといえば申し上げるまでもなく江戸六島、その一番分は江戸やってまいりまして、契約しているのは、名古屋大地中将を率いる第一志望艦隊、東部艦、赤城艦、比叡総理、昇格、藤閣、六隻を中心といたしましたが、67隻の大艦隊。
大艦隊？
時は昭和16年。
昭和16年
としてその暇を取っているところでございますが、そう、戦艦長野広島湾に契約する連合艦隊機関、画像する山本五十六大将は、その頃評判のお金団子を
借りました。お金団
子は一つは私、みんなが山本のこの暗号を打電いたしまして、見事受信した南雲機動部隊、ひたすら太平洋を東へ東へ東へと道を進路を取りまして、ハワイ・オアフ島に契約するアメリカ太平洋艦隊めがけ、第1次攻撃隊淵田道夫通佐率いる183機、第2次攻撃隊島崎茂和少佐率いる167機、都合350機が猛禽類のことを襲いかかりまして、契約する戦艦、アメリカ太平洋艦隊、アリゾナ、アラバマ、ネバダ、テネシー、メリーランド、ペンシルバニア、ウェスト、バーチー、アオクラホマ、ペコトミケッシー、第1次攻撃、ここに各艦隊戦闘を挙げまして、第東亜戦争を華々しく開幕いたしまして、2日後には前を引いて、日本の航空艦隊、ウィストウェールとレバノンを撃沈いたしまして、陸軍はひたすらマレー半島を真っ直ぐに、
真っ直ぐに
そのアメリカ海軍がとうとうシンガポールを陥落させまして、インド洋機動作戦でも劇的な勝利を遂げまして、まさに8機の快進撃も、昭和17年6月のミッドウェー海戦を転機に、戦局一体好転いたしまして、あとはひたすら敗北の道を真っ直ぐに、昭和18年、アッツ島の玉砕、そして昭和19年が必ず党の撤退、裁判党の失敗に加えてインパール作戦の失敗、やがて昭和20年2月に大島の悲惨な戦いを終えまして、3月10日不屈の東京大空襲、8月6日広島、9日長崎に残虐の避難で石爆弾を投下されまして、8月15日お昼も夏も暑い時にポツダム宣言を受諾した時には、国民全部来たんでしょ。
見えた。
大東亜小屋道。
大東亜小屋道って何だろう。
どうも、サンキュー達夫です。
あ、どうも、折島一平です。
米粒社協でございます。おかげさまで、11月3日、ね、4日、米粒社協の例大祭、in 深川江戸資料館。
10月3日、4日な。
終了いたしました。誠にありがとうございます。
まあ、総、来場者数8万8650人ぐらいですか。
まあ、500人くらいですか
ね。
600人ぐらいなもんですけど。
まあ今、今、ね、すみません、ちょっと英霊の方 の人数も持ってしまいましたけど、
ね。ほぼ英霊じゃねえか、そしたら。ほぼ英霊だよ。8万人以上英霊だよ。 まあしかしいい感じの ね、まあ連日大盛況、多
いしかも2日続けてお買い上げいただいたようなお客様も ね、明らかに客席に受けられましたから、
まあこの JFN 聞いてますなんていう人もね、大勢駆けつけてくれましたし、
そう今ちょっとスタジオをお借りしてね、撮らせてもらってますけど、
でまあお花もねたくさんいただきました、TBS ラジオも出た時、玉結びもね、玉結びリスナーもかなり来てくださいましたし、
あと我々のまあちょっと私事で言うと、早稲田の落語研究会のな、
そう
同期と後輩の連中が
藤山
連名での、
池田遠藤、ね、そうそうそう、もう全部こういう名刺出しちゃってますけど、まあそういった人たちのまあ応援も受けまして、まあ受験無論、やりました。まあどうですかね、ちょっと投資稽古的なのはしなが一回もなかったですけども、
まあね、
まあまあなんか90分いくかっていうぐらいな感じでやってみたけど、どうだった？
一部では相当驚かれてるらしいぞ。
驚かれてる、
絶対作家さん入ってるでしょとかよ。
あ、そうですか。
あの構成はよっぽど綿密に打ち合わせされたんでしょとか、何もやってないからな。我々作家の手なんか指一本借りてないもんな。
そうですね、
ほんと。
まあまあ、今までね、溜め込んできたものをちょっと出した的なところもあるんで、
まあ出しすぎなんじゃないかという声もね、
まあだから1日目と1日目またそれぞれなんか違う感じの味わいもあってね、
まあまあだからこれはね、もう打ち合わせにないアドリブ的なことだけど、そうそうそう、まさか仁義なき授業になると思わなかったからな
2日目はね、そういうのもありましたし、
そうそうそう、ホロッコの堀田さん大喜びしてたよ、
1日目はね、割とこういろんな、まあ本当お客さんの方がなんかちょっと構えてたところもあったんで、でもまあなんかこれまで、このこれまでやってきたものをいろんなところがとっさのところに出るんだなってちょっと思いましたね。ああこういう感じの話の広がり方もあるんだなみたいなね、楽しかったですね。
そうね、
まあこれおかげさまで大好評でしたのしね、また定期的に続けていけたらいいななんて思うわけなんです。
まあだからできれば同じ内容、まあもちろんね、細かいところはこういろいろ全肉をいい意味でね、足しつつ、なんか地方行きたいな、
地方行きたい、だからもうこのまあ今はねこの JFN やってますけれども、まあ、地方でだって毎週3分僕らを聞いてくれてる人ももちろんいるわけですよ。
ああそうです
ね、あるいはこのポッドキャスト聞いてくれてる人もたくさんいると思うんで、
まあ、もうお寺とかでいいんでね。
そう、寺とかやりたいわ。貸
してくれればなんかな。
うちのお寺お堂50人くらいしか入りませんけどやってもらえませんかなんて言ってたら、
喜んでいきますよ。
米粒マニアと gmail.com までメールいただければと思うんですけれども、
そうそうそう、
やりたいよね、
うん、
お寺やりたいよね、なんかね、まあそういった、あと園芸場ね、地方の ね、ちょっと地方も回ってみたいなっていうところもあって、
いいね、もう四国のなんかなんていうの、古式浮かしい人形浄瑠璃やるようなさ、
いいね、
自然の照明最高しか使ってないようない
いね、
とことかね、
やりたいですね、
1時間2時間だけ貸してくださいなんて、
そうそうそう、まあ本当にね、だいたい50人100人ぐらいな規模でやれればいいかななんて思ってますんで、
はい、
もうどこでも行きますから僕らね、まあそんなこんなでなんかこうまたどっかでね再演なんかもできたらいいかななんて思いますけれども、まあ一つまずこれなんかいつでもできるなっていう感じしますよね、もうねなんかやっぱあんまりかっちり台本入れないって大事だなと思いましたね。
まあだからそれ漫才のね、自由いいとこだから、それは、この一行がね欠けちゃうとか、この一行が飛んだらガタガタになっちゃうとかね、そういうのはね、生理的にもあんまよくない、よろしくない
ね、ただまあなんかこう、場所によってはここは言い立てしっかりやんないとなみたいなところで、なんかこう、
まあそれはね、
緊張感を持ってできたな、
まあ小金持ちとかな、
そうそうそう、
まあでもね、我ながらやって思ったけどね、大東は小金持ちやってね、やっぱ少し病んでるなと思って、
ね、あれはね、病気ですよね。
そうそうそう、でお聞きになった方はね、3日4日とおいでになった方は分かるでしょうけど、3日と4日で若干戦場が増えてるからね
でも俺もあのあとなんかいろいろ新宿まだ足せるなとかね、
あ
なんか小金持ちのところだけでもなんかまた別で抜いてできるかななんてのも思ったり、まあいろいろありましたけど、
いやだからこれは我々なりのその浅草キッドさんへのね、
そうよ、
もう全的な敬意に満ちたアンサーだから、
そうですよ、やっぱ僕ら浅草キッドチルドレンですからまあああいう
キッドチルドレンってややこしくないか、
孫ってことですから、まあ、なんかこうね情報量多めの、まあああいう感じの漫才もあってもいいんじゃないかなというところですかね、
まあそのやっぱりタマさんにお墨付きもらったのはありがたかったよな、
そうですよ、
でタマさんもすごい喜んでくださったから、
いや嬉しいですわ、ねえ、まあそういう
ツイッターで随分評判良かったです折島よ
見たよお前よ、ツイッターで随分すげえ評判だなお前お前らな、こんな感じ
そっくりな、
そうそうそう、これがねもうちょっと動かしてくれると三又又蔵さんだから、うん、あの三又さんと歩きたごさんがやってるポッドキャストも聞いてくださいね、ずっと下ネタしか喋ってませんから、
最低だよ最低だよ、
いやでもある意味芸人としては鏡だよ、うん、お前も聞いた方がいいよって言われて、俺
博士さん、ね、うん、まあそうやってやってますけれども、うんうん、なんかそういうなんか歴史の中に位置づけたいなっていうのもありますしね、
うん、そうそうそう、
なんか僕らただのほうずに漫才やってるだけではないですし、
うん、なんかやっぱりあの先輩からこう継承すべきギャグとかな、
ね、
うん、それ著作権がどうとかっていうそういうさまつな問題じゃなくてさ、うんうん、このフレーズはやっぱりさ一代限りで終わらせたくないなとかあるからな、
そういうのありますからね、うん、僕らなんか本当にいろんな人からネタもらってこうかななんていうのも思いますけど、
うん、そうだ俺もね、後輩連中にね使ってほしいんだよね、うん、感謝感激戦車突撃とかさ
使わないと思う、
使ってほしいんだよ、うん、
感謝感激戦車突撃
使ってほしいんだけどな、月々火水木金金別々会計即現金とか俺としてはもう使うじゃ、うん、受け継いでほしいんだけどね、
次の湯飲みで、
うん、次の湯飲み、
次の湯飲みであ
おかげさまで湯飲み完売だから、
湯飲み完売だよ、だから自分らのもないから、うん、これ再販しないといけないね、
そうだな、ね、そう、俺1個ぐらい手元残してくれたと思ったら全部売り子が売り上がってよ、
俺のもなかったから、うん、うん、ね、ただ今度は改めて折島さんのね、うん、筆字で作ってみますかね、
いいね、いいよ、
そういうのもあっていいよね、
直筆でね、
うん、うん、まあ、あとは折島一平画伯の、原画集も
これがね、この今時用語のスタッフさんも買ってくれましてね、
嬉しいですね、
そうなんですよ、
これ買うとですね、うん、まあ、折島一平常に都内でゲリラライブやってますから、
ゲリラ、
もう本当に局地戦を展開してるわけじゃないですか、
そうね、常に野戦だからね、
そうですね、うん、まあ、そこで出して原画集出してくれれば、うん、サインをね、
当たり前ですよ、もう
で僕はね、これね、うん、ちょっと考えたのは入
念に念入りにするから
裏表紙ね、うん、真っ黒にしてあるんで、
はいはい、
俺は金のマジックを持ってくればすげえいいと思うの、まあ折島さんの筆字ももちろんいいんですけど、金のマジックで折島一平って入れてもらうと、
黒字に金、
そう
出た、これ中世の美学ですよ、室町あたりの美学だ ね、
うん、そういうね、うんうん、なのもあっていいんじゃないかなと、あとクリアファイル、
クリアファイル、
煎じ札、いろいろなグッズも用意しましたけれども、うん、まあ、本当におかげさまで好評で
ね、
まあ、あとはガラパゴスイッチでまた買える機会も用意しようかなと思いますんで ね、はい、
そうね、
ぜひぜひ来ていただければと、あと打ち上げのキクちゃん最高でしたね、
あのね、深川の飲み屋なんですけどね、
キクちゃん、
キクちゃんっていうね、これがね、
美味しかったな、
いい店だったな、
いい店だったね、餃子もうまかったし、
そうそうそうそう、
まあ、つまみもお酒もうまくてね、雰囲気良かったっすね、
刺身もな、
今なんかもうあそこから7人の侍生まれるんじゃないかみたいな感じの居酒屋でした
ね、どういうとこだよ、
最高、
まあ、ご夫妻でやってるね、こじんまりとしたお店なんですけど、うん、江戸資料館から歩いて5分ぐらいの、
そうですね、
いい店ですから、
まあ、まあ、あとはあれですよ、このポッドキャスト並びにイベントでねスポンサー入ってくれた綿谷森さんっていう、
そう、
森製麺所の、
うんうん、
まあ、綿屋さんですよ、
すごいでしょ、どういうスポンサーなんだっていうね、よく見つけてきたよな、
このポッドキャスト聞いて、うん、お布団買ったっていう人と、
お、
座布団買ったっていう、
お、少しは貢献できたな、
僕らお布団売っちゃってるじゃないかっていう、ね、
よかったね、おい、
すごい怪しい業者みたいになっちゃってますけれども、いや、いい、嬉しいですよ、
ね、いいね、おい、
う
ん、
そういうのもありました、
うんうんうん、
まあ、本当に、あとはベイビー CD さんもね、
ベイビー CD、
こうやってやっぱり一戦一戦がやっぱ局地戦なわけですよね、
うん、そうね、
そうやって戦っていかなきゃいけないという、
うん、そろそろ軍服屋さんとかついてくるのかな
軍服屋さん
そろそろさ
とかね、
うん、
刺繍屋さん
とか某男性誌でさ知的ミリタリーが熱いとか言ってんだったらさ軍服屋さんがそろそろななんかこう立ち上がってくれてもいいんだけどな、
そうだよね、
うん、いけるぞみたいな、
まあ、僕らも一応この年一のガラパゴスイッチじゃなくて、うん、その例大祭に合わせてこのポッドキャストをね、
うん、
シーズン1から始めましたけれども、まあ、まあ、シーズン1も10回ぐらいまでは続けていこうかなと思ってますんで、
うん、
半年に1回ぐらいかな、
ああ
10回連続ぐらいで、だから折島さんのその局地戦の様子とかも、うん、もし音声情報があれば、
ああそうね、
配信したいなと思います、
まあね、もう言いたいことは言ってますからね、いろんなところでね、
僕もなんか丸谷さんとトークライブやったり、
あ、丸谷久兵衛さんね、
そうそう、うん、あとベイスターズライブがあったりとかそういう局地戦を展開
ベイスターズライブって何喋るわけ、
今期の横浜ベイスターズ どうだったかっていう話とかね。あのついこの間あったんですよ、クライマックスシリーズ、うん、まあ、クライマックスシリーズ童貞だったんで、うんうんうん、その12球団の中でも。
あ、そうかそうか。
唯一クライマックスシリーズ出たことがない球団だったんですよ、うん、で今年初めてクライマックス、うん、なんか9月って野球こんなに面白かったんだねみたいな話とかを、
だからファンとしてはもうラミレス采配申し分なし、
申し分なしです、まあ、でラミレス采配が一番光ったのはもう三浦大輔引退試合ですからね、うんうん、しかもあれ69勝70敗で三浦が勝ち投手になれば5割復帰、しかも三浦の25年連続勝利っていうのもかかっている引退試合 で、う
ん
う
ん
う
ん、
で
そこで登板して火だるまになるっていう、
火だるまになるんですよ、打たれるんですよ、だけど、うんうんうん、そう選手たちが三浦に絶対勝ち星つけるということで、うん、どんなに打たれてもいいです、打ち返しますって、うん、もう2回とかでもう7対6とかもうよく分かんないスコアになってるわけですよ、それで5回までなんとか三浦さんって言うんだけど、そこで打たれる、あんな美しい負け試合なかったなっていう、ね、うん、
いやね、だからね、三浦選手はね、もちろんね、だからデビューは平成以降なのは、まあ、明らかなんだけど、まあ、92
年ですね。
だよな、だから平成の選手であることは明らかなんだけど、はい、あんなにね、今時昭和臭のするね、
昭和臭しますね、
昭和臭のする選手、プロ野球選手はね、久々だよな、
久々ですよ、
うん、まあ、髪型ももちろんだけど、
そう、
なんか佇まいっていうかさ、まあ、完全昭和だろ。
引退試合のね、セレモニーが泣けたんですけど、いや、俺やっぱすげえなと思ったのは、うん、あの三浦大輔って横浜太陽ホエールズ最後のドラフトなんですよ、
う
ん
う
ん、最後のドラフトで1位は斎藤隆で、
うん、あー懐かしい、
ね、でもう三浦大輔なんて6位よ、だから誰も期待してなかった選手で、まあせいぜい 2,3 年セットアッパーとしてやってくれればいいやぐらいなノリで取られた選手で、
そんなあれか、
で初登板が横浜太陽ホエールズ最後の試合、でそこで遠藤和彦が引退試合だったんですよね、
遠藤ね、懐かしいな、
で2年目は斎藤明夫の引退試合、
ああ斎藤明夫生子みたいな顔してな、
で引退のスピーチの一番最初に、僕が一番最初に投げた試合が遠藤和彦さんの引退試合でした、で2年目が斎藤隆さんでした、
うんうんうん、
で遠藤さんと斎藤さんが引退セレモニーをやってるのを見て、うんうんうん、僕も引退セレモニーやってもらえる選手になりたいと思ったんです、
お
でしかも、うん、まあ、98年まあ優勝して、うん、で、まあ、でもその日本シリーズでも先発ローテーション入んなかったりとか、いろんな複雑な気持ちがあって、うん、で優勝した後5年以内に優勝メンバーほぼ他球団を移って、
う
ん、
あそうかそうか、
でいよいよっていう時に三浦大輔が FA 宣言して、
うん、
でもう奈良の高田翔出身、
うん、
お父さん阪神ファン、うんうん、もう間違いなく阪神行くだろうと
と見られてた、
ね、うん、で条件も阪神の方が良かった、
うん、
っていう中で、うんうん、横浜に残るっていう選択をしたんです、あの人は、あで、あの暗黒の2000年代もう僕ら傷つきまくった2000年代、うんうん、共に見ていた選手っていうのがもう三浦大輔一人しかいなかったんですよ、
そこがやっぱ金本とか新井とかと違うんだよな、
そうなんですよ、うん、だから出てった選手ってだから佐々木じゃないんですよ、僕らはね、やっぱ三浦大輔だったんで、
うんう
ん
う
ん、その選手
が運命を共にした
っていう、そう、うん、このチームに憧れられる選手がいないっていうことで憧れる存在になってくれたのが、うん、もうなんかもうまた三浦の話しちゃうと、うん、もうね4人出てるメンバー4人なんですけど、うん、4人とも号泣しながら、うん、よくわかんない4人とも号泣ダリガニーの吉川さん、
すごいね、
僕と春日さんと村瀬さんっていうね、
はい、
なんかでもどうですか、クラスに1人2人はいたんじゃないですか、横浜ファン、太陽ファン、
いやそれいたけど、
うん、
いや俺の同級生だっていたよ、
いた、
太陽ファンとかいたけどさ、うん、だからだってそれ屋敷高木な、
屋敷高木だからさ、スーパーカトリオですよ、
そうそうそう、
高橋ね、
はいはいはい、
いやいたね、よかったよかった、
そういう記憶がちゃんとあるし、
またさ高木をさトレードに出しちゃうんだよね、
そうなんだよ、あのひどい仕打ちな、
功労者に対する
そう
ひどい仕打ち、
うん、だから俺ジャイアンツファンだけど、ジャイアンツのユニフォーム着てる屋敷と高木ってものすごい違和感あったもん、
違和感あった、いやそれと同じこと
するなと思ったもの、
それと同じことが近所辰彦っていうね、うんうんうん、選手がいたわけですよ、僕辰年で辰夫、うん、向こうも辰年で辰彦、
うん、
で近所は優勝したことなくて2000年代、うん、ここのベイスターズを支えた、
うん、
なんだけど、うん、一番最後に巨人に出したんですよ、近所を、うんうん、 ん、俺もう近所のジャイアンツのユニフォームとかもう本当冷静な気持ちでちょっと見れなかったんですけど、
まあ、なファンとしては
そういうのもあったんで、うん、いやこれちょっと三浦までもこんな仕打ちになったら俺もう生きていけねえぞと、うん、もうファンやめるぞと、うん、
出るとこ出るぞと
出るとこ出るぞと
、うん、歌ったら勝てるぞと、
そうそうそうい
やまあね、俺台湾のね同級生やっぱだから遠藤のファン多かったよな。
遠藤和彦ね。うん、いやよかった。
俺の遠藤のイメージはあれだから、あの徹子の部屋に出た時の遠藤だから。徹子の部屋に遠藤がゲストで出てて、今日はね、あの太陽ホエールズ不動のエースとして有名な遠藤選手今日のゲストですって言って、であのあゲストに向かって第一声がところであの遠藤選手はどこ守ってらっしゃるんですか。徹子マジック炸裂の瞬間だったよ。あの遠藤がしばらく絶句したからな。絶句
だよね。
太陽ホエールズ不動のエースの遠藤選手って紹介してたぞ。第一声が、で、どこを守ってらっしゃるんですかって言って、黒柳徹子ね、もう、半端じゃないパンチ力。
半端ない。
ものすげえ剛腕だと思ったからな。
いや、俺だからね、来年の例大祭はもう三浦大輔で決まりだなって。
なんだよそれ。
横浜対巨人とかでもいいんですけど、うん、なんかそういうねのやってもいいかなってい う,
う、ねうん、だからね、そういう意味だったらヤクルトから見た巨人とかね、
あ
横浜ファンから見た巨人と か, 人とか、ね、どういうあれなのかなと思うよな。
そうです、
ね、阪神中日広島ってのはもう分かりやすく西だしさ、
はいはいはい、はい、
ね、うんうん、まあ、まあ、敵はっきり敵とか宿敵っていう分かるじゃない。
いやだから、うん、荒川京慶さんね、うん、TBS ラジオの、うん、京慶さんもう鬼太陽ファンなんですよ。
まあ、すご
いゴリゴリの太陽ファンなんですよ。
あれ多いね、亡くなったほら、
玉置さんも
玉置浩さんね。
そうそうそう、
あの人もすごい太陽好きだった
の。やっぱね、だからあの世代ってスーパーカトリオよりも前、
うん、いやそれはもちろんそうです、
マルハ太陽からなんで、うんうん、割とこう自分の中のスター選手っていうのがやっぱ いて、うんうん、
だからあれだろ、三原マジックだろ、
そうです、
魔術師
三原
だよな、魔術師三原治の
とか、ベッドとかね、
そうそうそう、ベッドカオルな、
ベッドカオルとか、
そうそうそう、
が言うのは、うん、あの優勝はいいと、うん、巨人に負けんなっていうことなんですよ、あの人たちは。
その辺が
な、だから仲間はヤクルトなんだと、うん、でヤクルトと一緒に、うん、やっぱ在京のその巨人軍に勝つっていうのがやっぱり、うん、
やっぱ最後のだからプライドの拠り所みたいなな、
そうい
うとこ来ちゃうんだよな。
だからなんか俺はなんかそれカウンター的なものじゃない、うん、だってそれって巨人ありきのさ、
そうそうそう、発想としては
ね、だから強依存じゃんそれって、うん、そうそうって思っちゃうんで、うん、俺はなんか三浦はそういう上の世代と下の世代うまくつなげてくれた選手だったなと、うん、しかもこうベンチに入れない、期待もされてないけど、うん、努力だけでエースにのし上がって、うん、最後はもう替えのきかない存在になったっていうのは、すべての敗者のね代表というか、しかも引退試合で負けるっていう、派手に負けるっていうのは、ラミレスは5回でも変えず6回も投げさせ、打席に立たせ、7回の表1はもうアウト三振で取るまでやるっていうのがね、
やるね、ラミの字が、
ラミの字やるよ。まあ本当すいませんね、横浜太陽の話ばっかりになっちゃいましたけど、
まあでもそのラミレス監督ね、監督でその前監督中畑清志、
中畑清志、
そういなんか若干ジャイアンツの匂いがする人があるじゃない
よ。だからもう、ね、GM が高田なんですよ、だから、ね、
引っ張ってるだろ、
うん、だから、うん、僕らはやっぱ親、うん、
そこもちょっと複雑なあの感じじゃないの、
まあ、TBS に移って、うん、で TBS から、まあ、DeNA に移る前は、うんうん、実はあの京急が買うっていう話もあった。
ああそうなの。
京急とリクシル、
うん、
あとは、うん、まあ、DeNA が上がってて、うん、で京急球団で横浜に根付いた球団にしていこう、うん、でその時は工藤を監督に迎えるっていうのが規定路線だった。だけど GM は山下大輔ではなくて結局高田茂になり、うん、親球団が、まあ、DeNA、うん、
はいはい、
で監督が中畑、
うん、
まあこれ完全に巨人軍ですよね、うんうんうん、で4番が、ね、まあ、そうなんですよ、うんうん、で巨人の第2巨人だったわけ、うんうん、いやこれもうファンやめた方がいいんじゃないかと、いろんなところからもう主流派のファンですよ、まあ、90年代の横浜知ってる人なんてもうなんか浜の老害って言われてるぐらいで、なんか昔はこうだったああだったとかっていうマシンガン打線だとかいう人
も、ね、マシンガン打線懐かしいね、
新たな世代にはなんかもう煙たがられてるわけですよ、早い話が。横太陽の野球っていうのはね、1、2、3番なんだよと、足でかく乱する私たちがね集まってんだよみたいなこと、いやそういうのいいんでみたいな感じに言われちゃう、 浜の老害になってるんです
か。いやでもね、球団のあの改革というか、うん、あの新しい試みいろいろさ、いろんなとこやるけど、横浜面白いのはさ、うん、あの二軍がちょっと独特だろ。そう、湘南シーレックスだったっ。
湘南シーレックス
な、ね、ああいうのって、うん、あの横浜が初じゃない。
そうなんですよ。
12球団で他はさ、うん、結局あのジャイアンツの二軍であり、
そう
なんセブライオンズの二軍であり、あんまり独立性が高くないっていうかさ。
そうだけどそこも DeNA になって変わったわけ、うん、やっぱ二軍になって、
うん、
でまあ球団の経営もかなり変わって、お客さんもすごい増えたわけ、
う
ん、お客さんがすごい増えたってことは、うん、新しいファンが増えてたんで、
うん、
やっぱ90年代80年代からのファンとかもう本当居場所をどんどんなくしていく感じでね、うん、もう原住民たちが何か言ってるぞみたいな感じの空気の中、やっぱ三浦大輔だけが精神的支柱だったっていう、
そういうところはあるかもしれないね。2000年代っていうのはね、本当ね、私はね、2000年代っていうのはね、どういう時代かというと、うん、韓国とパリーグが急におしゃれになった時代だと思ってるんですよ。
あ、確かに、うん、確かにそうかもしれない。
そうそうそう、
日ハムが映ってね。
そう、考えられないだろ。だって
韓流ドラマでイメージが変わってね、
ロッテでだって西岡とかよ、あんな選手が出てきてさ、
そうだ、西岡、ね、
なあ、ね、急にイケメンなおしゃれなやつがさ、
そうだわ、
パカパカパカパカ増えて
る。愛好だろ、愛好だよ。
そうなの、俺にとっては愛好たけしなんですよ。18歳で口ひげね、剥がして金のネックレスね、本当に
パンチパーマーな
の。あと一歩でヤーコーカっていうね、
そういう
選手がゴロゴロ音立てていると。
金のネックレスにね、ハンドバッグだよ。
そうだよ、もうセカンドバッグだよ。ワニ側のセカンドバッグで待ち合わせは常に喫茶店と。
そうそう、
なあ、もう深夜喫茶でさ、
そうそう、
ロッテの水上なんかの後ろ髪わさわさわさわさ揺らせながらよ、あのホームインしてくる時ではそういうイメージなんですよ。
ロッテがあんなおしゃれな球団でね、あ
んなになんかシャレオツになられるとさ、
何がマリンじゃと、
覚醒の感ありすぎですよ、
ね、覚醒の感あります。
そうそうそうそう、日ハムなんか
さ、2000年ってでも本当、なんかいろいろなものがアウトブレイクしたっていうか、なんかこうアニメも落語もね、なんかこういかがわしさがなくなったっていうかね、
いかがわしさ ね、
だからそれはある意味いい部分だし、いろんな人が入ってきたっていうのはあるんですけど、
そういう意味ではだから、まあ、話戻すと三浦大輔は、まあ、よくも悪くもいかがわしさっていうのは絶対あるだろ。
あるの、
あるある、
あのなんか肌のツヤツヤ感とか、謎の髪の毛の量とか、やっぱそこら辺もいかがわしさがあるっていうかね、なんか私生活が見えない感じがちょっとたまんなく色っぽいんですけれども、まあ、そんなね、時代を生き抜いた三浦大輔、
そうちゃんとね、肩着じゃない人の匂いがしてた。
そうそうそうそう、だからそういうトークライブの様子とかね、各自音を抑えてですね、またポッドキャストで出せればいいんじゃないかな。
お母さんが豊さんも DeNA ファンか。
あの人ゴリゴリっすよ、
知らなかった。
やばいっすよ。
あ、そう、
やばいっていうかもう、まあ、かなりお金が注ぎ込んじゃってます昔から。あと、横浜太陽時代から来てる、いろんな外国人の名前が好きで、もうなんか、帰国して一軍出ずにそのまま帰った、ブロードウェイとかそういうね、外国人選手とかにも詳しいですし、
パチョレックとかね、
パチョレック、パチョレック、うん、パチョレックのだってユニフォーム持ってる
もん。あ、そう、
パチョレックがすごい好きで、
パチョレックな、パチョレック、パッキーとか呼ばれて
るやったな。パッキーですよ、パッキーですよ。またさ、牛込さんっていうすごいスカウトがいたわけ、今年亡くなったんですけど、ポンセとか、
ポンセ懐かしいな、
ウォーズとか、そういうの引っ張ってきた人たちなわけ、
ポンセ、
レイノルズとか。
レイノルズいた。
いや、いい外国人。
レイノルズいたな。
大将はなんで予算がないのにこんな強いかって言ったら、牛込さんがいい外国人引っ張ってきた
の
からなんですよ。
ポンセ、あの横浜のスーパーマリオって言われたな。
そう
あのヒゲ面のな。
そうですよ、ファミスタでもポンセ強かったよ。そう
だからポンセが俺バッターボックスだったら必ずデってだから。もう必ずね、
マリオのね、マリオのね、ありましたけれども、牛込さんも亡くなって、一つ、なんかこう、時代が終わった感があったんですよね、2016年はね。
俺はね、やっぱ太陽、そうな、やっぱり、まあ、外国人選手って言えばある意味で、二浦選手ってそうだからね。
二浦、そうですね、ダーリンハニーの吉川さんが、昔同じクラスに二浦君っていうのがいて、それがなんか太陽の二浦の子供だったらしい。それで、
あら、
なんか新浦君に連れられて野球場に行って、帰り新浦選手に車で送ってもらったと、そこからずっと太陽ファンっていう。
ああ、それはもうエリートね。
エリートですよ、あれは。本当にいい話だな、
新浦選手な、あの韓国渡ってな。
そうよ、
キム・イルヨンというい
い選手なんですよ。
海峡を越えたホームランっていうね、関川夏生氏のドキュメントがまた泣かせるの。
いいドキュメントあんだよ。そうで、我々横浜ファンにとってはね、4522敗の記憶っていう名著、まあ、これ僕ら聖書と呼んでる
んです。読んでないけど、あのタイトルだけは知ってる。
村瀬秀信さんという、ね、まあ、方が書いた、もう 12球団で一番負け数が多い球団、
ああそう
4522敗の記憶っていう、
そう
か、まあ、本当にあの丸波太陽から、まあ、金がなかったらクジラ1頭取ればいいんだよって言ってたおおらかの時代から、うん、まあ、現在に至るまでの本、まあ、これ文庫にもなったんで、
う
ん、今日ね、まあ、ぜひ買って読んでいただければなと思うんですけど、うん、それを読んだね、伊能書店っていうのが中井にある本屋さんの人がブログやってるんですけど、うん、4522杯のうちの10杯ぐらいの記憶っていう記事があって、うん、それはどういうことかというと、うん、あのクラスに1人は、うん、太陽ファンっていうのがいて、
うんうん、
でなんか人生の中で何人か太陽ファンと今まで知り合ってきてるとなんだけど、そいつらみんななんか、うん、あの言動が過激で
共通点が見られる、
共通点があって、うんうん、なんかこう孤立していて、なんかこう分かんないけど、うん、一匹狼感のある人たちが多かったみたいな、協調性のないタイプね、そうそう、そういう、あなたの身近にいた太陽ファンっていう、ね、メールのコーナーあったら確実に集まりそうなね、なんかうっすら皆さんも人生の中で身の回りに阪神ファンとか巨人ファンいたと思うんですけど、太陽ファンってやっぱクラスに一人いるかいないかぐらいだったと思うんです
よ、ね、そうね、
あの感じで太陽ってなると特になかなか太陽ファンですっていうのも言いにくい環境だったと思うんでね、まあ、ぜひちょっと4522杯の記憶読んでもらいたいんですけど、今日ねちょっとそんな本にまつわるメールが来ております。
お、
米粒社協のお二人はじめまして、
はい、
井出雄一と申します。
どうもどうも、
ポッドキャストの放送開始おめでとうございます。
いえいえいえ、
大変楽しく拝聴いたしました。
ありがとうございます。
本日はお二人にお伺いしたいことがあったのでメールいたしました、うん、それは本の読み方にこれまでの人生で変化があったかどうかについてです。
読み方、
私は高校生の頃、うん、一時期本が全く読めなくなりました。机の前に座り、うん、表紙を開いても、うん、本文に入ると一文字につき1秒くらい読むのに時間がかかりました。学校の授業や新聞など、うん、生活に必要な文章は難なく読めるのですが、いざ一人で本を読もうとすると、うん、全然文字が読めません、
うん、
声に出して読むなどいろいろと工夫をしたのですが、うん、あまりに一冊読み終えるのに時間がかかってしまうため、うん、次第に読書から遠ざかってしまいました、う
ん、
それから大学に入り少しはマシになったのですが、うん、評論などの本は読めてもやはり小説はものすごく、うん、ゆっくりとしか読めない時期が続きました、
うん、
しかし20代後半になったある日、うん、カフカの城という本が意味があるのかないのかわからない上未完であるという話を聞いた私は、うん、それなら読めるかもしれないと思い買ってきて読んでみると、うん、どういうわけかスルスルと読むことができました。
あ、面白いね。
それ以来つきものが落ちたように、うん、ようやく話すくらいの速度で普通に読書をすることができるようになりました。今考えてみると私は多分、うん、意味を取ろうとか、うん、情景を思い浮かべようとか、うん、読書をするということを過剰に意識してしまったがゆえに、うん、こうした症状が出たのだと思います、
うんうんうん、
米粒社協の2人はこうした本を読むことが難しくなったりまた簡単になったりしたことがこれまでございますでしょうか。
うーん、
一度私と反対にこれまでの人生で本をたくさん読んできた方にぜひともお伺いしたい質問でしたので今回メールさせていただきました。
あーはーはー、
長文乱文失礼いたします。いえいえ、これからも応援いたします。
ありがとうございます。
さんいただきました。ありがとうございます。どうですか、お
じさん。いや、そうね、
面白いけど、
あのね、ただね、小説が読めなくなったってのはあるね。
ああそうですか。
最近、
最近ですか、
うん、なんかね、どっか心の奥底でどうせ作り事だろっていうのが、ね、出てきちゃうっていうかな。
なるほどね、うん、なるほどなるほど。
だからドキュメントタッチだったり実在の人物がこう出てくるんだったらいいんだけど、
うん、
一からそので特にそのなんか恋愛もんだったりとかさ、
うん
うん、うわ読めないね。
そうですね。折島さんが一番本読んだっていつですか。
一番読んだ、なんだろう、
中学生とかですか。
いやでも今でも結局仕事でね、絡みで読まざるを得ないっていうのは、
折島1ページやってますからね。
そうそうそう、TBS 玉結び大道具芸人やってるから、
はい、
そうそう、だけど、うん、小説はきついな。小説をでも一番集中して読んだのはやっぱ中高かもしれないね。
中高、
うん、その時はね、
読書、本を読む、
小説、文学、小説っていうとね、
うん、山田風太郎
とか、そうそうそう、うん、山田風太郎はもうね、高校で集中的に読んだし、うん、もう徹底的に読んだしね、
うんう
ん、だから長いやつね、海外のドステウスキーのさ、カラマゾフの兄弟とか、
うん、
トーマス・マンの魔の山とか、はいはい、しんどかったね。
なるほどね、
うん、スタンダール、ディケンズ、バルザック、あの辺ですよ。
読めないなりに読もうとする本のやつだよ、うん、 ね、
そうそう、だトルストイとかもそうだけど、もう格闘するようにな、意地でなんか読み通してやるみたいなさ、そういうのがあるよね、戦争と平和とか。
僕ね、なんていうのかな、まずね、歌の歌詞が入ってこないっていうのがあるんですよ。
歌の歌詞、
歌がよくわからないんですよ。
え、もののふのやそ宇治川のあじろぎにいさよう波の行方知らずも柿の元の人もらうみたいな、
その歌じゃなくて、
その歌じゃなくて、
まあ、その歌も入ってこないんですけど、和歌じゃなくて、音楽の歌詞がよくわかんない、頭に入ってこないっていうのと同じレベルで、小説の話が頭に入ってこない病っていうのがあって、何なんだろうこれってずっとあったんですよね。で、まあ、僕文章だからこそ、まあ文章表現の研究とかもずっとしてたんですけど、表現の研究とかをしていて、僕はなんかお話よりもやっぱりセンテンスっていうか文を追ってたんだなっていうことに、まあ気づいたわけで、音楽も声は楽器なんだなっていう、人間の声って楽器だったんだなって理解してから、ようやくなんかこう入ってくるようになったっていうか、まあなんかそういった口だったので、とにかく遅いです、僕本を読むのは。なので検本とかされても1ヶ月ぐらいかかるんですよね、読むのに。なんかそんくらい、なんかこう、なんか論文とかだったら本当に難なく読めるんですけど、なんか小説ってなると精読しちゃうんですよ。平野啓一郎という、ね、芥川賞作家が、あの知読のすすめっていうね、やっぱ精読のすすめの本を新書で出したんですけど、それ僕読み終えられなかったですか。
知読のすすめ
が遅すぎて読み切れなかったっていう記録があったんでね、びっくりしましたけどもね、まあ、なのでなんか僕はあんま話を追わないようにはしてたんですけど、でもこの方もまあ知ろってそうですよね、
カフカのね、
まあ、だから話を追わなくていいっていうことで初めてこう読み進められたっていうので、同じ症状なのかななんて思った
り。いや症状別に病んでるわけじゃないから、
まあまあでも本によってね劇的に、でも折島さんやっぱり小学校中学校ぐらいから割となんか読む本の傾向っていうのが、
そうね、
まあ歴史、
そうだねやっぱりね、小学校でだって低学年でね、小遣いで KK ベストセラーズの連合艦隊浮上図買ってましたからね。写真集熟読しての。で、その返す刀で松本清張の小説定期事件だった。それを読んでっていう読書感想部提出してな。
いやだから
書き出しが、僕はどう考えても平沢貞道さんは真犯人ではないと思います。その書き出しで、ほんで担任の女教師からいろんな人のいろんな意見があります。大きくなってからまた調べ直そうねってコメント添えて、一応花丸もらって書いてたけどさ。そうそうそうそう。で、その女教師に行ったんだけど、小学校3年生の時の夢が、漫画家か、連合艦隊司令長官になりたいって言って、そしたら、一生懸命努力してもね、どうしてもなれないものがあるから、真顔でもう、
連合艦
隊。すごい心配そうな目でな、
そうです、
ね。節油訓戒されたからな。
ねまあ、だから何でしょうか、その、なんていうジャンルなんだろうね、その小説じゃなく、でもノンフィクションっていうとなんかあれなんですけど、まあ、歴史もそうだし、実用書って言われるのはなんかちょっと嫌なんですよね。なんていうジャンルなんですかね、その、
そうね、
好きな本のジャンル、それこそ森先蔵とかさ、あの辺ってなんていうジャンル
な
の、
学術書でもないしな、
学術ほど硬くないでしょ、
そうなんだよ、
あれなんていう一群なんですかね、
随筆交渉の類かな、
交渉ね、
随筆とかね、
いや岡清とかさ、だったらなんか随筆とか分かる、けどなんだろう、なんかもうちょっとノンフィクション寄りの、
今名前に出た岡清ってのは数学者ですよ、
岡清面白いですよね、寺田虎彦とか、
小林でいうと人間の建設というね、非常に面白い対談集もね出してますけどね、
まあ、古本屋行くと必ず岡清一冊ぐらいあると思うんです、
そう、はい、数学自然科学は俳句を理解するように しなきゃダメだみたいなね、研究しなきゃダメだみたいな、
いやいいですよ、
そういうこと言ってた人な、
詩人やっぱ理系の人も詩人なんだなみたいな、ね、分かるようなねありましたけどね、古本はやっぱ折島さん好きですよね、
そうよ、もうだってどこ行って 旅っていうか、まあ、どこ、まあ、今そんなできてないけど、やっぱ必ず知らない街行くとまず古本屋探すんだ
ね、そうだね、
どっかねえかなっていう、
だから俺はやっぱ上野文庫結構大きかったね、自分の中の体験として、 やっぱ新刊本以外に古本、あの御徒町の黒門町に、はい、今うさぎ屋というねどら焼き屋さんがありますけど、ね、その隣にあった古本屋があるんですよ。
そうそうそう、
上野にあった上野文庫という、う
ん、奥さんが変わった人だ
な、ね、
でこの非常にエキセントリックな奥さん、
エキセントリックな奥さんで、まあ、中川さん、中川道弘さんという、うん、あの方は早稲田の仏文卒で、まあ、新刊本ねリブロとか純駆動とかを東京に移入した新刊本屋の店長だったのが、うん、まあ、古本好きが高じて古本屋を始めた
と、ね、些細なこと言うとね、ええ、あの北大の理科と早稲田の普通と2つ中退してんだよ、
はい、あ、そうなんだ、
そう中退してリブロに
北大だ、そうだそうだ、うん、北大で関西人なんだよね、
そうそう
そうだそうだ、北大行ったって
言ってた、あの書店のすげえなんかあのーね、
やったんですよね、
こだわりのある
そうそうそうそう、うん、
営業ね、
だちょうど僕があの上野文庫行った時は、うん、あの棚ごとに専門が分かれていて、うん、まあ本当に宮武骸骨棚があって、うんうんうんうん、鉱石ラジオの棚があって、うんうん、講談落語の即帰、うんうん、の本棚があってというように、う
ん、右翼関係の、
そうそう、うん、でなんかあとカフェ、昭和大正カフェの資料も、
ね、
ええ、うん、まあなんでなんかこう地方に行って、まあ、背取りというね、うん、一本釣りして帰ってくるわけなんですけど、うん、買う人の顔が見えない本は買わないっていうのが独自の哲学のある人で、うん、なんかこう古本業界にもまたちょっと旋風を巻き起こしてた人ではあった。
俺だから上野文庫で買った覚えあるもん、あの林房の大東亜戦争肯定論な。
ああ、うん、だからね、あの
買って読んだよ。
戦争シミュレーションも結構あったんですよね、うん、そのもし戦わば本っていうのが、はいはいはい、あの実際に戦前にどことやった時こうなるんじゃないかってシミュレーションしてる本が結構いっぱいあって、うん、ああいうのも置いてましたよね、あそこ ね。
それから変わったので言ったら竹中郎の琉球共和国っていう、
あった竹中郎、またあったな、
あれがさ、ね、何時花を武器とせよっていうね、それがパッと見たら、あの足立正雄か、あ、竹中郎本人が足立正雄に送った憲法した本だった、
憲法した本ね。
そうそうそう、
憲法もさ、また本人じゃなくて、うん、本人がこれ読んどくといいよって若手に渡したやつが若手が売っちゃったりとかしてるのもあるんで、
う
ん、
そういうな、
あれもね、
う
ん、よくないなとは思うんですけど、
流すなよっていうな、
そう、
それがバレちゃいますから、
まあそこは本当になんかこういろんなことを知ったし、うん、まあやっぱりね、資料になる本ってどこ行ってもあるってもんじゃないんだなっていうのが分かったんで、なんかそっからなんかこう、ちゃんと読みながら記憶するっていうことをなんとなく覚えたりもしたんでね、うん、まあ、本いいなと思ったのはそこが、あのなんかこう仕事が結構大きかったかなと思いますけど、
ね、
うん、
あの本当に思い出深い人ね、うん、俺もなんか持ち込んで買ってもらったことあったしな。
ああ、そうですか。
そう、金全に困ってた時ね、
うん、
うん、もう芸人になりたての、
あ、そっか、でもあそこは割と、うん、文庫とかミステリーは買うんですよね。
俺ね、だから夢の旧作の日記持ってった覚えあるよ。
うわー、すごい。
夢の旧作のあのね、なんとか書房ってとこから出てた、うん、その若きのね日記が、うん、あれね、相当結構いい値段で買ってもらった覚えある。ずいぶん助かった。
あれまた不思議なもんでさ、あの毎週あのホームレスというかね、うん、まあクズ屋さんみたいな人が、うんうん、ものすげー本持ってくるのよ、目利きで。それっていうのも、不燃ゴミの日に出すゴミを漁って、うん、そこから売れる本だけをピックして、うん、しかもそれが一番高く売れる古本屋に持っていくっていう、すごい人がいたんですよ。なので、あの今日あの人来る来ないみたいな話してて、あ、こんなの出てくんだねなんていう、なんかこうおじいさんが亡くなって、うん、本の価値が分かんない家族がゴミとして出しちゃうとか、そういうパターンあるじゃないですか、
はいはいはい、
あと市場に出る時もそうなんですけど、なんか世の中の別の側面を見たなっていう感じありましたね、
うん、そうね、
うん、
やっぱりね、価値が分かるっていうことは本当大事でね。
そうだね、う
ん、だ、亡くなった評論家の、だから例えば植草仁一さんね、
植草さん
亡くなって、その、まあ、あらゆるジャンルだからミステリーもそうだけど、ジャズのね、うん、一番有名なのジャズのレコードと、それから蔵書ね、
うん、
これをその、まあ、奥さんが、まあ、正直ちょっとまあ悪いけど全然わからないわけよ、うん、その価値が、うん、だからもう二足三文どころかゴミ同然で掘り出そうとしてたのを、うん、ジャズのレコードに関しては全部コレクションタモリさんが買い上げられた。
うわー、すごい。
そう、全部タモリさんが引き継がれたと。
は
あ、今タモリさんのご自宅にその植草仁一コレクションが全部そっくりそのまま残ってる。
そうなんだ。
そうそうそう、それはわかる人しかわかんないからな。
うちもあの奈良の祖父が残してた仏像の写真、うんうん、本関連は全部僕預かりましたね。やっぱりもうゴミとして捨てられるところだったので、
ちょっとこれは分かんない人はね、それはも
う
ただ邪魔なだけだもんね、うん、
まあ無理して読む必要はないですけど、自分が今何が苦手なのかみたいなのが分かるとね、つるさら読めるようになるかもしれません。
そう、
まあ10月、うん、まあ僕ら9日に末広亭大演でありまして、
また本当急に決まりまして、
であとは11日、うん、15日16日と、
立花屋文蔵師匠ね、
そうね、
襲名の
1時半浅草、うん、で3時上野で出ます、うん、上野、はい、浅草演芸ホールで、うん、3時に上野の鈴本演芸場、出まして、10月の霜はなかったっけ、霜もあったよね、
霜もちょっと入ってんだよな、
で11月の頭も、うん、5日と8日ああ上野鈴本演芸場夜席入ってますんで、はいはい、うん、まああのちらほら米粒社協の公式アカウントフォローしていただければ情報出ております。
またね、寄せでは寄せで違う顔してますから、
全然違う顔、うん、もうすっげえ安全な球を気に入ってるかもしれないですね、わかんないですけれども、まだまだ寄せ初心者なんで、うん、どういったことをやるか分かりませんけれどもね、皆さん来ていただければと思います、はい、メールは米粒 @gmail 米粒マニア @gmail.com までお願いいたします。皆さんからのメールをお待ちしております。というわけで例大祭いい終わりまして、
はい、
まあ、とりあえず一息というところですが、
今もう本当干物みたいになってますね、
ありがとうございます。
最高でした。
どうも。